今朝は静岡リウマチ整形外科リハビリ病院からスポーツ整形外科清水エスパルスのチームドクターでもいらっしゃいます土井光人先生をお招きしてお話を伺います。土井先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて前回から引き続きスポーツ外傷について今朝もお話を伺ってまいります。今回は足首の捻挫について伺いますよ。では土井先生、そもそも捻挫ってどういうこと、どういう症状のことを言うんですか？
足関節捻挫ですね。足首の捻挫は、はい、まあ、スポーツの怪我の中でもやっぱり一番頻度が高い、
ね、
怪我です、はい、で中でもその足首を内返しって、ね、内反して起こる内反捻挫が一番多くてですね、
内側にねじっちゃうっていう感じでしょうか。
う、ね、はい、静岡の人はグラスって言うんですけど、
はい、え、先生静岡出身ですか？
浜松なので、ええ、あの静岡来た時はちょっとグラスって何ですかって聞いちゃいましたけど
患者さんに聞いちゃいました、
はいはい、
なるほどねそうかそうかそうか、
それがまあ捻挫ですね。
なるほど、よくわかります、
はい、医学的にはまあ靭帯損傷ですね。まあ、一応骨折、単純レントゲンって単純 X 線で骨折があればまあそれは骨折になってしまうんですけども、そういうのが骨折がない場合には靭帯損傷がほとんどですので、それを捻挫って呼んでいます。
なるほど、はい、捻挫っていう聞くと軽い感じがしますけど、はい、靭帯損傷っていうと重症のような感じがしますね。ではこの靭帯損傷、いわゆる捻挫っていうのは何で起こっちゃうんですかね？原因は何なんでしょう？
原因はですね、やはりそのスポーツ中に、あの不安定なところで、まあ、でこぼこしたグラウンドで、まあ、着地したりとか、うん、あとは横からサッカーなんかはスライディングされて、足首をそのまま持ってかれていくとですね、そういう状態だった。あとはバスケットとかあのバレーボールのようなそういうジャンプの競技なんかは、ジャンプしたその後着地の時にですね、相手選手の足が下にあって、その上に乗ってしまうとですね、まあ、バランスが悪いもんですから、そこで足首をひねってしまう、ね、そういうふうな形で、まあ、捻挫は起こっていきます。
なるほど、はい、まあ、多くのスポーツに見られる、ね、ということですね、はい、まあ、あの一般の生活をしていても捻挫っていうのは簡単に起こりうる。
そうですね、時々、あのちょっと段差でつまずいてとか
ですよね、はい、そうですよね。で損傷にはまた種類があったりするんですか？
そうですね、あの先ほど言ったように、内返しの捻挫の場合には外側の靭帯が伸ばされることが多いので、外側の靭帯ですと、まあ、ちょっと専門用語になってしまいますが、前鋸腓靭帯という靭帯とか、
難しいですね、
はい、あとはもう少し違う場所で小腓靭帯とか後鋸腓靭帯っていうそういう靭帯があるんですが、
は
い、
それは場所の違いですか？
そうですね、まあ、靭帯がいくつかあるものですから、
そっかそっか、
外側靭帯って呼んでますけど、はい、その中にもいくつかあるんですね。で反対側に、ね、あのひねった時は、あの内側の靭帯、それはまあほとんどが三角靭帯っていう靭帯なんですけども、その靭帯の損傷が多いです。で、まあ、その重症度ですね、はい、どのくらいの靭帯があのどの程度伸びたかによって、1度2度3度って教科書的には分類されています。ただまあ最も重症なのは、あの脱臼した時ですね。
脱臼ですか、
はい、足首の脱臼も一応捻挫のうちの一つなんですが、それが一番あの重症で、まあ、その場合にはもちろんあの手術が必要なことが多いんですけども、一般的な方はまあそこまで、交通事故なんかではやっぱり脱臼することあるんですが、はい、一般的なスポーツだとか、あと日常生活では靭帯損傷で終わることが多くて、まあ、その場合にはあの重症度ですね、はい、あの少し緩みがないかどうかとか、あとはレントゲンや画像検査ですね、MRI などで、まあ、評価して1度2度3度っていうふうに、まあ、単純ですけどそういうふうに分けて治療しています、
なるほど。治療法はどういうことをするんでしょうか？
肉離れの時にもお話しさせてもらったんですけど、はい、まあ、まず第一はライス療法ですね、
はい
はい、RICE ですはい、でまずあの足を冷やして、はい、あの固定して、で足を、まあ、心臓と同じぐらいか、まあ、少し高い位置に上げて、はい、まあ、それがライス療法です。でまず病院に来る前にまずそういうことをやっていただいて、はい、あと病院に来ていただいた時にですね、まあ、その私たちがこれ1度か2度か3度かっていう、まあ、そういう分類をしまして、だいたい1度損傷の場合には、まあ、軽くテーピングを巻いて固定をしたりとか、あとは簡単な装具をちょっと当てて 治療します。2度や3度の損傷の場合にはギブスといってます、ね、石膏でしっかり固めて固定をしたりとかですね、はい、あの場合によっては、まあ、靭帯損傷だけで手術になることは稀ですけども、あの中には手術して靭帯を縫ってあげる、
うん、わ、それはでもまたこれそれはでも重症ですよね。
そうです
ね、そうですよね、はい、分類としてはね、はい、まあ、稀ということで、はい、であと捻挫の、まあ、ちょっと単純な疑問なんですけれども、はい、よく癖になるって聞くことがあるんですけれども、これって本当ですか？
そうですね、先日あの同じように外来に来られた親御さんが、同じ質問を受けましたけども、あ、はい、あの2回目3回目捻挫するとですね、やっぱりあの心配になってですね、これ癖になっちゃったんでしょうかって言われる方がいらっしゃいます、はいはい、であのやはりその癖という表現がいいのかどうかはちょっとわからないんですけども、あの関節が一回捻挫した後ってどうしても緩くなります、はい、で周りの筋力も落ちるもんですから、はい、全体的にあの不安定性が残った状態になるので、あの完全に安定性が得られる前にやっぱり復帰してしまうとですね、その不安定性が残った状態ですとやっぱりまた同じようにですね、ちょっとしたことであの捻挫を繰り返してしまうことがあります。
なるほど、
まあ、それを癖といえば癖だと思いますけど、まあ、一応予防的にですね、あのサポーターしてもらったりとか、はい、あとはまあテーピングの方法を指導して、あのまあ予防してもらうようにはしていますけども。
なるほど、固めるということですね、はい、そうですね、はい、あと他に注意した方がいいことって何でしょうか？
あとはですね、その捻挫でまあそのまま復帰できる人は、あのそのまま復帰できて、あの何ともなかったですっていうこともあるんですけど、中にはですね、復帰していくときにまだ痛みが出てきましたっていうことですね、はい、あの病院に来られる方がいます。やはりあの捻挫もまあ軽い脱臼のうちの一つですので、その少し関節がずれが中で生じます、そうするとですね、あの関節っていうのは、まあ、骨と骨、軟骨と軟骨がぶつかるもんですから、はい、そこでぶつかった時にですね、軟骨が欠けたりするんです。
痛そうですね、はい、先生、はい、
その欠けたのがですね、私たち関節ネズミって呼んでるんですけど、
ネズミって、はい、あのチューチューの
チューのネズミですね、はい、
なんでですか？
それ、まあ、欠けたのがですね、関節の中であちこちいろんなところに行ってですね、
はい、
それが、まあ、あの何かの拍子に挟まったりすると、あの痛みが出たりします。あとはひどい捻挫の場合には、後にその軟骨が損傷されてるものですから、はい、だんだんだんだんそこが変形してきます、まあ、そうすることであの痛みが出てくるものですから、まあ、そういうものがないかどうかっていうのはですね、あの捻挫の後にあのまた痛みが出てくるようでしたら、あの注意していただいて、その場合にはまあ一度病院を受診していただいた方がいいかと思います。
あのその症状が起こりやすい出やすいスポーツっていうのは特徴があったりしますか？
そうですね、一応あのサッカーではですね、あのやはり捻挫が多くてですね、
あとは、
はい、足でボールを蹴るスポーツですので、あの足に常に負担がかかってるんですね。で捻挫した状態で、まあ、捻挫を繰り返しているうちにですね、だんだん不安定性が残った状態でサッカーを続けてるとですね、あの少しずつ骨に変形してきます、はい、ですので、そうするとあの足首の前だったり後ろだったり、そういう骨がぶつかるところでですね、変形したところがぶつかるところで痛みが出る
です、ね、あ、
そういうのを、はい、あの名前がついてまして、フットボーラーズアンクルっていう名前がついています。
なんかそのまんまの名前ですね。
あ、そうですね。あのもうこれ70年ぐらい前、だいぶ前に、あの論文で発表された名前なんですけども、はい、そのままあの今日でも使われています。
他にもスポーツによる障害で同じようにこう種目の名前がついた病名ってあるんですか？
そうですね、あの野球は割と肘を肩とか痛めるんですけども、はい、少年野球で痛めることが多くてですね、使いすぎで、そういうのを、まあ、野球肘、リトルリーグエルボーであったり、野球肩っていうのは
野球肩、
はい、リトルリーグショルダーというふうに呼んでたりします。あと水泳なんかも、
ああの水泳も、
はい、あのスイマーズショルダーとか、あと平泳ぎの時にですね、はい、少し足を開くような状態になるんです、あれ内側がやっぱりかなりストレスがかかるもんですから、そういう内側の痛みが出る人がいて、そういうのをブレストローカーズ2っ ていうふうに呼ばれたりしています。
あの土井先生は以前水球をスポーツやってらしたっていうことだったんですけど、はい、この平泳ぎやっぱり膝に負担がかかって痛みがあったなんていう経験もあるんですか？そ
こまで、はい、病院にかかるまで痛くなったことはないんですけども、はい、あの時々痛いなって思うことはありました。
はい、あとサッカーの経験ではいかがですか？
僕はそこまであの真剣にやってなかったのであの足首はあの健康です。
いやいやいや痛めないように上手にプレーされてたんだと思いますけども、いやいや、うん、あと他にも何かこれはユニークだっていうようなそんなお名前のものありますか？
最近ですね、あのスマートフォンで、う
ん、はい、
あのいろいろな痛みが出るっていうの
は、スマートフォンでですか？はい、指の使いすぎてですか？
指もちろんそうですけど、あとはスマートフォンでずっと下見てるもんですから、はいはい、まあ読書してるのと同じですけど、で首を痛めるですね。iPhone ネックってアメリカの論文で呼ばれたりとか、あとは iPad ってちょっと重いですよね。はい、あの普通の携帯よりは、
そうですね。ね、
iPad の持ちすぎで、iPad で肩を痛めた人、iPad ショルダーって。勝手にいろいろ名前つけてますね。
これはもう最近ですもん ね、 ね、はい、なるほど、そっか、やっぱりアップル社なんですね。
アップル社ですね。はい、
さあ続いて復帰について伺っていきたいと思います。スポーツ復帰については足首の捻挫からはどういう段階でどういう診断になっていくんでしょうか？
そうですね、足首の捻挫の場合には軽いものですとあのやはりもう数日であの普通に歩けるようになります。でスポーツ復帰もそんなに時間はかからない。
具体的には
もう1週間もあれば早い人ですと、はい、復帰します。ただあのやはり腫れが強かったりとかですね、あの靭帯の損傷の程度があのひどい場合ですと、はい、やはり数ヶ月 2,3 ヶ月かかりますので、その時期はもう患者さんに、あのじっくりお話をして、あのこれだけ休まないとダメですよっていう話をします。
なるほど、はい、まあ、特にプロの、ね、スポーツ選手ですとなかなか休むっていうのは ね、
そうですね、
気持ちとの葛藤があるでしょうね。
皆さん焦ってますから、まあ、痛いながらもあのやりたいっていう選手ももちろんいますけども、はいはい、まあ、いろいろ話をして、あのこちらからもこのぐらいの期間は必要ですっていう話をして、まあ、お互い納得した上で、まあ、治療をしていきます。
そうですか、はい、まあ、でもあの捻挫にしてもやはりリハビリが大切な場合もあるわけですよね。
そうですね、やはりその固定した場合ですね、うん、ギブスなんかで固定した場合は、はい、やはり筋力も落ちますし、関節も硬くなってしまうもんですから、まずそこからあのギブスを外した時にですね、あのリハビリにあの行っていただいてですね、関節のストレッチですとか足首の筋力を鍛える、あとはバランスボードって言ってですね、それ、はい、あのボールのちょっとこう半円状の円盤状のそういうバランスを鍛えるような、はい、あのリハビリの道具があるものですから、そういうのを使ったりして、あの当院ではやっています。
それはやはりあの、まあ、プロのトレーナーというかリハビリをしてくれる理学療法士の方が指導をしてくださる。
はい、で、まあ、あのバスケットボールとかバレーボールとかサッカーとか、はい、まあ、そういう競技に限らずですね、あのどういったことから始めればいいかとか、あの今の段階では、まあ、ここまでやっていいですよということを含めて、あの理学療法士が丁寧に教えてくれています。
はい、これは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の非常に力を入れてらっしゃる部分でもありますよね。そうですね、はい、さあ、あと素朴な疑問なんですが、体が硬いと、私すっごく先生体硬いんですけど、
あ、そうです、
土井先生柔らかいですか？
硬いです。
あ、よかった、共通点が先生といっぱいありますけど、はい、体が硬いとやはり怪我ってしやすいんでしょうか？
そうですね、よくプロの野球選手とか、はい、あのお相撲さんとか、すごく体柔らかいとこですよ ね、
ねめちゃくちゃ柔らかいですよね。はいはい、
あの体がでも柔らかいから上手だとか硬いからあのスポーツが上手だとか、はい、っていうことはあまりないようなんですね。ただその怪我の予防という点ではですね、あのもちろん体が柔らかい方がですね、はい、あの怪我がしにくいっていうふうに考えられています。で体柔らかい人の方が、あのアプローチっていうかですね、その足も、はい、あのボールにあのサッカーの場合ですと足伸ばして届きますし、
あ、そうですね、
はい、あとはその倒れた時なんかも、あのかなりその無理な姿勢で倒れるんですけども、
はい、
あの負荷もやはり体柔らかい人の方がかかりにくいもんですから、体柔らかい方があの、まあ、しなやかで無理がないのでパフォーマンスが高くなるというふうに考えられてます。
はい、あ、なるほど、はい、 あとは体が硬いと特にこの部分に負担が増すっていうような部分ありますか？
そうですね、あの小中学生で、腰椎の疲労骨折ですね。
腰椎ってことは腰
ですか？腰ですね、はい、そこの疲労骨折で、あの、まあ、分離症の初期の段階の疲労骨折って呼んでるんですけども、あのその人たちをもあの調査するとですね、やはり体の硬い人が多いっていうふうなことが分かってまして、あの、まあ、その腰にかかる負担を、あの軽くする意味でもですね、あの下肢の足のですね、まあ、その硬さをなくすっていうかですね、ストレッチなそういう指導を、まあ、うちの病院ではしています。
そこまでしてくださるんですか、はいはい、そうですか。やっぱりそういうのも毎日ストレッチやるとね違ってくるなんていうふうに言われますもんね。
一、
ね、
はいはい、回教えてもらっただけだとやはりその、はい、もうやらない、ね、三日坊主で終わっちゃう人もいるのではい、はい、あの毎週とか2週間に1遍ぐらいの間隔で、まあ、病院に来ていただいて、チェックをしてっていう、ちょっと厳しくやっています。
なるほどね、はい、試験じゃないけれども、まあ、そうですね、そうかそうか、なるほど。でもそこまでフォローしてくださるということですもんね。であと静岡は特にあのサッカーが盛んな地域ですよね。それに特化してやっぱりチームドクターとして、あのこういうふうにやっていきたいとか、こういうふうに心がけていきたいなんていうのはありますか先生？
そうですね、まあ、サッカー以外もですね、静岡は割とバルーンバレーってご存知ですかね。
あ、はいはい、あの大きくて柔らかい、
ね、ビーチボールで、
はいはい、
ああいうの PTA であの盛んにやられてるもんですから、割とバルーンバレーで怪我をされてくる方が多いですね。
そうなんですか、はい。
でまあ、サッカー以外にもバルーンバレーであるとか、あとテニスも割とあの他の地域に比べると盛んなようで、テニスであったり、あとはまあ学生ですとラグビーですね、
あ、はいはい、ラグビーもね盛んですので、やっぱり盛んですね。で
そういう方がいらっしゃるので、まあ、あのサッカーに限らずですね、まあ、いろんな種目のスポーツを見させていただいています。
なるほど。でもそれに対してやっぱり先生日々勉強もされてらっしゃるんでしょうね。
まあ、あのそれなりに
先生、これからの個人的にでも結構なんですけれども、はい、あとは全体的な、まあ、チームドクター、あとはスポーツドクターとしてこうなりたい、こうなっていったらいいななんていう理想はありますか？
そうですね、あの、まあ、選手に、あの頼られるというかですね、あの、まあ、スポーツは中心があの選手というかプレイヤーですので、はい、もちろんあの私たちあのスポーツドクターが出しゃばるところではないんですけども、あのそういうあのプレイヤーの方に、まあ、あの先生見てくださいって、まあ、そういういつでも頼られるような、まあ、そういうあのチームの一員というかですね、はい、で あのあればいいなと思っています。
チームの一員、素敵なお言葉いただきました、はい、さて3回にわたってスポーツ整形外科土井光人先生をお招きして、スポーツドクターとは、スポーツ外傷、肉離れ、足首の捻挫について詳しくお話を伺いました。土井先生、本当にお忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。